それでは今日のところですね、このラザロの死と復活については11章からですね、ずっと特別に詳しく書かれてあるということに気がつくと思います。ヨハネの福音書では他の福音書に書いてないことがですね、いくつか特別に詳しく書いてあるということがありますね。少し前の生まれつきの目が見えない人のことについても特別に詳しく書いた。他の福音書ではそんなにも詳しく書いていないことだったんですね。ここのところもその。で、今日はこの事実を最後のところになっておるわけです。ね、どういう目的があってですね、この長い記述を書いたんだろうかと。神様から何をですね、最終的にこう示されて、そして書いたんだろうかと。最後の記述っていうのはそういう意味で大事なわけですね。まあ、結論的な部分になるわけです。ここもそのまま表面の文章だけを読むと、でもあんまりにもですね、信じがたいことで、これはとても信じられないと思うだけの人が非常にたくさん多いと思います。で、この最後のところで、もう一度ですね、心にこの憤り、怒りを覚えた。これは非常にイエスのですね、厳しい、あるいは激しいですね、この感情を表す言葉だったんですね。そういう特別な言葉、ヨハネの福音書ではここだけしか、この2箇所だけしか使われていないわけですね。前も言いましたように、これは死ということ、死をもたらす力、死の原因である罪の力、そういうものに対するイエス様の怒り、激しい感情であったということなんですね。そういうことを持ってこの墓に来られた。だからここで、この墓っていうのは石で蓋がしてあったとですね。これは日本のこの墓とは全然様子が違うわけです。日本の場合は今誰でもこうイメージにあるのは野原のようなところとかで、この墓がいっぱい並んでるというふうなこうイメージが誰でも思い浮かぶわけですね。で、掘ら穴いうことをですね、掘ら穴ないうことが墓になっているやいうことは考えたこともないです。日本ではそんな破壊を見たことがないわけですね。掘らない。ところが、それは地理的な問題で、日本には全くっていうほど、全くってことはないんですが、こんなとこ墓にはしないですが、このパレスチナのこういうところではですね、たくさんあちこちに掘ら穴があるわけなんです。で、これはあの地方、石灰岩。石灰岩地方では大きな掘ら穴がいっぱいあるわけですね。これは日本でもですね、特別な石灰岩の地方では掘ら穴がいろいろあるっていうとよく似たところがあります。今よくニュースで問題になっているアフガニスタンのいう山でもですね、たくさんの掘ら穴があると、そこにこの隠れているということがいつも言われていますね。たくさんの掘ら穴があるわけです。で、そういう掘ら穴の中に死んだらそのまま置いとくわけです。で、石で蓋をしておくと。で、ずーっとその掘ってあるんですね。だとってもこの水分がないからだんだんと水分乾燥していくわけです。乾燥して、そしてそのままもうしておくわけですね。でも非常に干からびたような状態になってそのまま置いておくというわけです。そういうような仕方は日本では全然しないようなことなんです。で、しばらくすると当然ですね、4日もすると悪い匂いが出てくる。これは死んだ人の匂いっていうのが一番この耐え難いようです。 これはほとんど誰もそんなにいを嗅いだことなく知らないと思いますけど、あの広島の原爆が落ちた時には、真夏、夏の一番暑い時だったから、もういっぱいそういう匂いにしてですね、その匂いだけの耐え難かったらしいですね。もうとにかくじっと折れないという、そういうですね、あの凄まじいこの匂いっていうものは私たちは知らないんですね。ですから、もうよく噛むとそのとっても嫌なですね、匂いがし始めている時だと。この2つのことを一体何を言おうとしているのかということなんですね。イエス様がそういう中に入っていかれた。死臭のに、死臭があると。死んだ匂いがする。これは実はですね、2000年前の我々と関係ない、あったかないかわからないようなことを書いてあることになる。今現在がそうだということですね。至るところで死臭がするという。聖書の書き方っていうのは非常にこの奥があるわけです。昔のことを何かあるかなんか書いてないということです。今も人間の心の中、たくさんの人間の心にはみんな死んだ匂いがすると。この世界もそうですね。至るところでそうすることと死臭がするという、そういう、もうどうしてもですね、救うような方法がないということ、それを意志が蓋をして、さらにおまけによっかまって死の匂いがするということで表現しているわけです。これは文字通りの意味にとっても、世界的に見たら至るところで死んだ匂いがする。毎日毎日、前も言いましたように、何万人という人が死んでそのまま捨てられて、食べるものがない、病気になっても医者にも見てもらうこともできないというふうな人がたくさん、今もアフリカではたくさんのですね、戦いが起こっている。民族同士の戦いが起こって、たくさん死んで、そのまま腐って、死んでほったらかされている。そういうことはアフガニスタンのようなですね、光をパーッと浴びたところだけが、いかにも難民があるように見えるけど、そういうことは決してないわけです。アフリカの場合はいつもずっと前からたくさんの部族争いがあって、もうアメリカや大国がですね、手を引いたわけですね。だからもうほったらかしになっている。そういうことで、アフガニスタンだけを巻いた難民が出てるといった大きな間違いなんです。アジアにもたくさんある。自分の娘をですね、売りに出すと。売りに出さなきゃならないような地域がたくさんあるわけです。そういうとこは当然病気になったらそのまま捨ておかれると。あの地雷、土の中にいっぱい爆弾、爆発物が出てるか、そこで足が吹き飛ばされたりして、そして死んでしまうという人もたくさんある。毎日毎日たくさん出てると。地球全体を大きな目で見たときには、至るところで死の匂いがする。もう腐ってしまう。もうどうすることもできない。で、ひとたび人間の心の中を見てもですね、パウロが言ってる、ローマ書で言ってるように、どこに一体本当に正しいというものがあるかと。みんな腐っていると。腐り果てていると。そういうような厳しい表現まで、ローマ書の中には書いてあるわけですね。人間はみんな腐り果てて、清い人間なんかどこにもいないと、そういうことなんですね。実際にイエス様はこのラザロのことでですね、こんなことはもうまず普通はないことですけども、イエス様は現実際にこの中にラザロというところに行って、そして蘇らしたんだけど、そのことだけでは決してないと。いつも言ってますように、聖書におけるこういう不思議な記事っていうのは一遍だけ起こることは違うんですね。それと同じような性質のことがどこにでも生じておることなんだ。イエス様がそういうような腐ったような、もうどうすることもできないところのただ中に入っていってくださるのがイエス様だと、それを言おうとしているわけですね。誰もそんなとこが諦めてもう行こうとしないわけです。意志が蓋してある上に腐ってると、もうダメだと、もうどこにも光はないと、そういう決めてしまうところにイエス様は行くっていう。だからキリスト教の力っていうものはとっても大きいわけですね。実際のところ、ずっと昔のハンセン病なんていうのは文字通り本当に皮膚のあちらこちら体が腐ってですね、とっても臭くなるらしいですね。戦前のような状況の時にはハンセン病の重い病気の人が入った部屋というと、もうずっととっても嫌な匂いが立ち込めておるそうです。その匂いだけでも耐え難いというふうに、そこの中に入った人の記録にも読んだことがあります。 まあ、そういうようなところ、そんなところにでもですね、イエス様は行かれたと。実際にイエス様の心を持っている人はそういうところに行ったというわけですね。まあ、そういうふうにいろいろな実際のそういう場面が至るところにあるというわけです。私たちの心の中も全部おそらく見てしまったらです。とっても嫌なもの、悪いもの、汚れたものいっぱいだと。もうそういうふうに腐ってしまう、パウロが言っているのは腐ってもどうしようもできないと。そういうようなところにイエス様だけは来てくださるというわけですね。それはもう本当に大きなメッセージがここにはあると思うわけです。人間は綺麗そうなところだけは喜んでまいくわけだけど、汚いところとかなんとか行かないですね。誰も行きたくないわけです。それをイエス様は言ったというわけです。ですから、この匂ってるようなところ、そんなこと、そんな4日もなる、行くわけがあるかと、こんなバカバカしいことあるかなんてばと寄せてたったら、とっても大切な真理が全部捨ててしまうことになる。だいたい聖書というのはそのような書き方をしているわけなんですね。表面だけ見たらわからないと。奥がある。奥また奥があるということなんです。でその奥をたどっていくと、誰でも、あ、これは自分に当てはまるようなことなんだということにこう気がつくっていう不思議な内容を持っているわけなんですね。はい。ここはそういうことがまずあるわけです。でこのような4日も経って匂ってる表現したのはここだけなんですね。ここに特に、まあ、ヨハネが力を込めて書いてあるということがわかるわけです。そういうようなことは、このマルタ。マルタですらもうダメだと思ってたんですね。少し前に信じますって言ったばかりだったんです。27節見ていただいたんですね。前のページ、27節。で28のところです。25、26、28節見たら、イエスは言われた。私こそは復活であり命なんだと。私を信じる者は死んでも生きると。生きていて私を信じる者は誰も決して死なないと。このことを信じるかって言われたら、マルタはですね、はい、主よ、あなたがこの世に来る神の子だと信じているというふうに言ったわけなんです。言ったけれども、さすがに4日もなっていることは、いくら神の子でもですね、命を与えることは絶対できない。それをもう信じとったわけ。もうそれはもう疑うこともできない。そんなことは絶対にないというわけですね。神の子であると信じますと。で、死んだものでも命が与えられると言ったばかりで、はいと言っても、これはもう全然初めから考える余地のないことだと。4日も経って匂ってたら一体誰がそんなことできるかと。そういうに絶対に不可能というように思ってたこと、そういうただ中にイエス様が行かれたという意味で書いたんですね。で少し前とこう対照的になっているわけです。こういうことを考えますと、私たちも神様を信じているといってもたくさんですね、このマルタに、いやこんなことは絶対起こらないと、よくそういうふうに思ったりしてるんじゃないかと思うんですね。神様って万能だと。言葉だけで言ったりしてるのに、あの人はもうダメだとか、もう救われないとか、もうあの人何も言ったってダメだとかですね。そういうふうに簡単に思ってしまうわけです。それは神様を万能の神様を信じていないということですね。信じておったらもうあれはダメだとか、言うてもダメだとか、こんなこと起こらないはずなんです。祈ったら神様がその時が来たら聞いてくださるというふうに信じる。はずなんですけども、もう祈らないで、もう行ったってもダメだと、20回も30回も、あるいは10年行った、20年も行ったと、もう行ってもダメだと、何も行ったって聞いてくれない人だというふうに思って、その人が固いということを信じてしまってですね、神様を信じないと、そういうことがよくあるわけです。ですからこのマルタさんが信じますと言ったのに、まるで信じてなかったと、まあ、そういうこともまた私たちに振り返ってみますと、たくさんある。そんなことの連続だと思うんですね。口でだから簡単に神様信じますということを言いながら、なかなか本意に奥の奥までは信じてないということなんですね。で、そういうふうな人に対してでもイエス様はだから、信じるなら神の栄光が見れると言っておいたではないかと。繰り返しイエス様はそういうふうに 信仰の奥まで達しない人たちに対してこのように信じるように、信じるようにとこう呼びかけておられるというのがわかります。そして、その日に誰もも入っていこうとしなかったところにその石を取り除けてイエス様が入っていかれたと。でここでイエス様が言ったことは何かと、まず祈ったというわけですね。天を仰いで神様を見つめて祈ったと。このですね、最も大きなこと、死んで絶対にも無理だということを蘇らせる最もこの難しい大きなことをするためにイエス様がまず祈ったというわけです。でお父様、私の願いを聞き入れてくださって感謝しますとありますが、これは原文ではもっと簡単な表現になっておるわけです。その簡単な表現をはどういうことになっているかというと、そのまま日本語に移しています。感謝すると、それかあなたに、それから、聞いてくれる私、こういうになってますね。ユーカリストソイホイクーサスム、ユーカリストを感謝する、で、そういうあなたに、神様に、ことで、クーサスム、私に聞いてください。で、願いとかいうことはない。だから他の外国語全部、ヒヤミと、ヒヤという言葉で簡潔に全ての外国訳はなっています。で、これはどうしてかということです。分かりやすい英語では Father, I thank you for having heard me、 そういうわけです。 Father, お父様、 I thank you for having heard me、 私に聞いてくれたこと、あるいは Father, I thank you for hearing my prayer というのもあります。で、I thank you that you have heard me、 私に聞いてくださったことを感謝します。それが直訳です。聞くっていう、聞いてくださったことを感謝しますと。このヨハネ福音書では聞いてくださる神っていうのがよく出てくるわけなんです。それが前のところではそのことが何度も何度も書いてあるんですね。実証の3節と同じ表現なんですね。この実証の3節にも何度も聞いてくださる、聞くっていうこと、3節とか実証の3節とか16節とかあるいは27節、これ同じこと、聞くということなんです。羊飼いは、羊は、その声を聞き分けると訳して、聞き分けると書いてあったけど、あの時にも説明したように単に聞くということなんです。同じ悪王ということなんです。聞く悪王、水曜日にやってる会の名前が悪王の会、その日に聞くという言葉がたくさん現れる大事なからですね。聞くという言葉、悪王というんですね。この言葉が書いてあるんです。他の福音書でもこういう聞くということをこんなに繰り返し強調は書いてないんですが、ヨハネ福音書の特徴の一つですね。羊はイエス様の声を聞くのだと。聞いて、そしてこれこそは本当の羊飼いの飼い主だと思ってついていくというわけです。それと同じように、ここのところもお父様、私を聞いてくださって感謝します、そういう短い表現、私のことを聞いてくださる神。で、私のことをいつも聞いてくださることをします。願いという言葉は元には入っていませんので、今言いましたように、英語訳でも単に「ヒア」という言葉を「ハード」現在完了とかです ですね。そういうふうにしてあるわけです。いつも聞いてくださることを感謝しますと、これ2回繰り返しているわけです。神様との深い関わりっていうのは、いつもそういうふうに聞いてくださる神を持っていた。私たちも、私たちの願い、あるいは心の苦しいことや喜びや、その他のいろいろなことをいつも聞いてくださるイエス様を持っている。それが、キリスト者だと思うんですね。生きておられる神様、生きて働く神様、イエス様っていうことは、すなわちですね、いつも聞いてくださってることが分かると。あ、イエス様は自分のことを本当に聞いてくださってると。そういう実感をすることができるということだと思うんですね。単におるんかおらんけど、まあ信じとこうとかいうふうなものとは相当違うわけです。そういうふうに、いつも聞いてくださっておる神様。で、イエス様はまた逆に、神様のことをいつも聞こうとしている。父から、神様から聞いたことしか行えないというふうに言っておられるところがあります。父なる神様が言われることだけをその通りにするのだと。そして、イエス様のお願いもいつも聞いてくださると。そういうことがここにも出てきております。そういうふうに祈られてですね、ただこのように父なる神様とイエス様を二つつながっていると、結びついている。それだけを確認した上でですね、はい、もう次の、あれですね、出てきなさいと言ったんです。これは、これもですね、ラザロに対してたった一声、それに祈った上でですね、神様と深い結びつきがあるということをはっきり確認した上で、その結びつきの中で来なさいと言ったと。そうしたら、もう匂っていて絶対にダメだと、すべての人が思っていたものが、そういうただ中、支配、刺繍のする中から来たというわけです。それぐらいイエス様の一声っていうのは大きな力を持っている。で、この呼びかけはですね、本来あらゆる人に投げかけられているものだと言おうとしているわけですね。この世の全体が、パウロの言葉って死んだものだと。死んでもどうすることもできないようなものだと。誰が言ったってそっか引っ張り出すことはできない。そういうただ中の一人一人にイエス様は出てきなさいと大きな力を持って呼びかけてるんだと。そして死んでいた人が包帯を解かれて出てくると、これはこの2000年間の歴史であったというわけですね。死んだものをですね、ぐるむ巻きにしとって、もう死んだ印、死んだ印として、もう全体ぐるぐる巻きにして、置いたものをほどいてやって、これは、竜王って解放するということですが、それをほどいて解放して生かしようという言葉で、この長いですね、ラザロの記事は終わっているわけです。これもまた、私たちは、その死んだ印、罪、罪でぐるぐる巻きに巻かれたようなものを解放されて、そして生きなさいと、神の国を目指して歩んでいきなさいと、善と見つめていきなさいと、そういうふうに一人一人呼びかけられて、そこで大きなイエス様の力が表されていくとですね。この世のただ中に出てきなさいと。これがキリスト者の姿であるということがわかるわけです。一人一人がイエス様に呼び出されて、死んだ絶対ダメだから、で、そして生きなさいと。死んだ罪の縄目、賛美歌にもありますけれども、罪の縄目ぐるむくむされとったのを解放されて生きなさいと。そういう呼びかけがあるというわけです。ラザロという特別なこういう出来事はですね、すべての人に本来生じることなんだ。今も生じてきたと。で、ここに今参加している人たちも、その程度の多少あれ、このようなところに出てきなさいと。死んでしまった、もう刺繍の巣の中から出てきなさいと言われて、確かに導かれて出てきたということなんです。そういうふうに、このラザロのこの記事というものは、過去のことがあったかどうか分からんが書いてあるという、全然違って、今も行われている事実ですね。歴史的な事実をこのように書いてあるというわけなんですね。そういうことをヨハネは非常にはっきりと自らのうちにも経験をし、またこの時には もうたくさんの人たちがクリスチャンとなっておった時代ですね。紀元90年かこのぐらいのもうとこに書かれたと言われておりますから、ローマ帝国の迫害も厳しく行われておった時なんです。そういう時で本当にたくさんのですね、ヨハネは長く生きたわけです。老人になるまでですね、90歳以上まで生きたんではないかとも言われたりしますが、そういう長くいたゆえにですね、そういういろいろなことが凝縮されて実際にこういうラダのことに起こったことに託して書かれてあるということがわかります。そういう意味で、この死のただ中に来てくださるイエス様ということで、復活ということとこのクリスマスということはですね、その意義というものを共通したものがあるということがわかるんですね。はい、今日のところはそれで終わることにします。